皆さんこんにちは。9月24日土曜日午後4時になりました。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの本谷智子、そして今日はコメンテーターの柴山哲也さんはお休みですので、私が一人二役で京都三条ラジオカフェから生放送でお届けします。ユーストリームでも動画配信しておりますので、パソコンの前にいらっしゃる方はぜひご覧ください。さて今日のゲストはシネマオーガニゼーション大阪 CO2 の富岡邦彦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて今日のゲスト富岡さんにはということで映画に関していろいろ聞いていきたいと思いますので、まず映画についてなんですけど、最近何の映画を見られましたか？
最近見た映画ですよね、はい、あまりいいのは見てないんですけども、
そのいいとか悪いとかっていう評価、面白いですね。
あのね、好き嫌いじゃなしにやっぱりいい悪いっていう軸をちょっとやっぱり整理したいなとは思うんですよ、うん、あの映画好きです、あの映画嫌いですっていうんじゃなしに、うん、いやいい映画でもダメな映画は、嫌いな映画はあるし、嫌いな映画でも、うん、いい映画っていうのはあるわけですよね。やっ
ぱそれ分類の使い方っていうのは面白いですね。
でもね、それはありとあらゆるジャンルに本来はあるとは思うんですね。それはまあ批評っていうことにもなるとは思うけども、そういう意味では最近見たのではツリーオブライフというの
は
見ましたよね。ショックでしたよね。アメリカ映画こんなことになっちゃったんだっていうぐらいのショックはありました。
富岡さんはその CO2 にもうずっとお仕事、
CO2 はね、はい、今回で8回目なので、8年前ですよね。もともと立ち上げの時に、これは大阪市が中心になった事業、文化事業だったんで、はい、今でもそうなんですけども、最初は映画祭をやってくれっていうような話が、その間に入った会社を通してあったんですけども、はい、映画祭というのはもう僕はちょっと、やる意味があまりないなと。要するに自主制作の映画祭って前から私はやってたんですよ。プラネットっていう場所もやってるので、はい、で、そうじゃなしに、その出来上がったものをコンテストとして集めてきて、映画監督の人に見てもらって、賞を与えるっていうのことはもう散々日本中どこでもやってますから、それこそピアフィルムフェスティバルもそうですし、見た短編映画祭とかありますから、それを今更やってもしょうがないよなっていうのがあって、僕がやるなら作らせるってんだったらやりますよと。
作らせるっていう観点から入った、
そうですだからね、本当言うとね、今割とね、各地の映画祭で、地方自治体なんかが映画祭やるときに映画祭がお金を出して映画作るっていうのが増えてはいるんですけどね、実は多分僕最初だと思うんですよね。8年前ですよ、
先陣切って、
そうで、それ以降、作らせるっていうのはあるよねってなったと思うんですよ。でももともとはその韓国のチョンジュ映画祭っていうところが、もうこれ10年以上やってると思うんですけども、立ち上がった時から、チョンジュって韓国のちょっと離れた古い李朝の古い町なんですけどね、そこで割と実験的な映画が多かったんですけど、そこで始まった映画祭で、その三人三色っていうプロジェクトがあって、世界の、アジアの、始まった当時はアジアの若手監督を含めた、有能な監督にデジタル、ちょうど2000年ぐらいからデジタルが普及しますから、デジタルで、500万渡すので、来年までに好きな映画撮ってきてくださいっていうのをやったんですよ。もちろん日本の監督でも石井壮吾さんだとか青山真司さんだとか、数年前は川瀬直美さんとかもやってってるんですけども、いろんな、アジアの監督、ヨーロッパの監督も、去年は確かジャンマリー・ストローブっていう監督、この人もともとドイツ人ですけど、その人も撮ったという噂なので、僕はちょっと見てないですけども、そのアイデアをちょっといただいたっていうか、要するに助成金を出して、映画を作ると。で、その作った映画を上映すると。でも本来はそうなんですよ、作る人間をきっちり、学校とは別の形で自主映画をやってる連中はたくさんいるんですけども、ある種のそのクオリティっていうか、その海外の映画祭を含めて、日本ではミニシアター系ではレイトショーで公開できるぐらいのクオリティのものに、自分の の好きなものだけを撮らせるんじゃなしに、うん、そこにちょっともう一つ、はい、カセを作ってグレードアップさせたいなというところから実は始まったんですよ。で1回目2回目あって3回目の時に、うん、3回目は僕実は需要があって離れたんですけども、はい、その3回目の2回目の応募の中に、横浜さと子という監督、うん、これが2年ぐらい前に、ウルトラミラクルラブストーリーという松山ケンイチ主演の映画を撮りましたけども、はい、彼女がいて、で3年目、まあ、そのジャーマンプラス雨というのをその助成金で撮った、うん、その時は、まあ、それが最後ですね。1回協力し、CO2 は私がやったのが、だから3回目ぐらいまでで、実は実質3回目は私はもう抜けてたんですけども、うん、でそれからまあ5年ぐらい経って、その前にやってた ところがもうちょっとできないっていうことになったので、改めてじゃあやってくれということで、去年からあのまた CO2 をやるようになったということで、だから作らせるっていうところは多分なかった、うん、まあチョンジュではやってたけども、うん、まあチョンジュはまあ割ともすでにある程度有名な監督さんだったので、うん、若手の監督に企画を出してもらって、グレードアップさせると。
その若手の監督さんっていうのはどれぐらい1回で集まるものなんですか？
だいたいね、最初やってた頃は全国から40人ぐらいですけど、今年はね、やっぱ75企画ぐらい来ましたよね。
その中でどれぐらいピックアップされていくものですか？
その中からね、最終的に去年までは5本で今年から3本にしたんですけども、
狭き門になりましたね、
うん、でもね、年齢の幅は結構あるんですよ。で
年齢の幅、
うん、はい、やっぱりね、ちょっと敷居が高いのかなという気もするんですが、 CO2 は厳しいというのは、うん、映画作ってる連中の間では予算的にも厳しいし、過酷だよっていう噂は流れてるみたいで、うん、だから20代前半はあんまりいないですよね。学生で今結構大学で映画学科とかできてますけども、その卒業をした後、卒業制作がそれなりに評価された連中、あるいはそれこそ他の映画祭ですけど PFF で、準優勝した連中、うん、あるいはもうすでに東京はまあ映画美学校っていうのがありますけども、そこの卒業制作をこなした連中っていうのが多いですよね、はい、だから関西でいうと大阪芸大、あるいは、ビジュアルアーツ大阪で卒業制作を作った、あるいは京都造形の人たちもいますけども、うん、まあ、結構やっぱり長編でを作ってほしいっていうところもあるので、うん、助成金60万ですから、それに自分でやっぱりある程度お金を足して、だいたい平均してもやっぱ150万ぐらいは、それでも厳しい予算ですけどね、かかるので。
何分ぐらいをこう目処に作っているんですかね、映像って。
まあだいたいやっぱり90分前後ですよね。でこれは、まあ、最初の頃はね、60分までっていうふうにしてたんですけども、やっぱり短編になるとその後の上映が難しいんですよね。だからやっぱり今状況的にある意味では、レイトショーはしやすい状況なので、やっぱり挑戦してほしいと、
うん、
まあうまくいけば制作費も回収してほしい、そこまで挑戦してほしいと、
うん、そうやって若手を育てていこうという趣旨で作っているということですね。
そうです、そうです、うんうん、
やっぱりこう厳しい道を歩む方が育つし、
まあそうですよね。厳しいですからね、実際にね、映画の状況は。
うん、やっぱりこう、うん、映画館とか行っても、うん、満員御礼っていうのは少ないですね。
ないですよね。うんうん、なんか結構膨らして映画はこう、まだ夢があるようなことを言ってるけど、実は、まあ、ね、夢はそんなにないですよね。
それはどういうことですか？
僕はね、だからね、映画って夢ありますよねっていう言い方が一番嫌いで、いや、夢ないですよと。映画っていうのはもともと非常に現実に一番近い、現実と関わる、ぶつからなければならないものなんですよ。例えば、絵を描いたり小説を描いたりしたら一人こもって家の中でできるでしょうけども、はい、映画っていうのはやっぱりいろんな人を巻き込むことになるわけですから、役者さんも技術のスタッフも含めてそうですし、そういう人とどれだけコミュニケーションを取るかっていうことなんで、一部でこう、すごい、内製化してるっていうか、私の世界っていうのもそれはありばありで、はい、映像っていうものが非常に使いやすくなった、
うん、
要するにパソコン1台とデジタルビデオカメラだって数万円で手に入るので、
うん、そうですね、自分たちでパパパと作ってしまいますよね。
まあ、昔ならフィルムですけど、今はもうテープすらないカードで録画して、それをパソコンに取り込んで編集なんで、映像は本当にね、50年代に言われてたカメラ万年筆論というのがありますけども、本当にそれぐらいのものにはなってきたんですよね。でそれは一方でもちろん日記みたいな形で映画作る人もいるでしょうけども、見せるのかどうかなんですよ、他者に。
他者に、
うん、
自分以外の人たちに。
そうそうそう、うん、だから自己表現なのかそうじゃなしに、他者を巻き込んでエンターテインメントとは言わなくて、 てもある状況ある物語を人に提示する気があるのかどうかっていうことは結構大事にはなってくるんですよね。でこれはまあ今のその自主映画を含めたインディペンデント映画っていろんな言い方あります。インディーズ映画っていう言い方もありますけども、まあその先の可能性ですよね。今すごい二極化してるので、うん、それこそシネコンでかかるようなすごい大きなイベント映画ですよね、
はい、
テレビ局が出資するようなものもありますし、幅はいろいろありますけども、うん、ハリウッド映画でもそうですよね。で一方で、まあはっきり言っちゃうと あとも自主映画しかないんじゃないのと、というのは真ん中ぐらいの規模の映画が結構実はたくさんあったけども、うん、その辺がやっぱり、まあ、日本映画もそうですけども、アメリカ映画とかのヨーロッパ映画でもやっぱり厳しいですよね。あの人がやっぱり見に来ない、
うん、お客さんがないとやっぱり作れないしっていうところも
そうですね、
あります
ね。でお客さんがないのはやっぱりクオリティが低いからって言っちゃっていいと思うんですよね。あの
その映画のクオリティ
が、そうですそうです、うん、全体のクオリティは明らかにやっぱり下がってはいると思うので、うん、それはやっぱ古い映画見ると明らかに分かりますよね。
それはなんでそういうふうにクオリティが下がってきているんだろうっていう考え方になるんですか。
うん、これはね、だからやっぱり皆さん実はじゃあ年間に何本映画館で映画見られます？
はい、そうなんですよ。私は去年本当に見る本数が少なかったので、今年の1月目標が月に1本映画見るぞという目標を立てて、今はクリアしてます。
そうですね。だから月に1本目標を立てて映画を見ましょうっていうなんですよ。で それはじゃあ
逆に言うとそんだけ見てないんですよね。
そうです、すごい少ない、実は少ないんですよね、うん、いや映画月に1本も見るのっていう人もいるかも分かんないけども、例えば私の親の世代、
はい、
ぐらいになってくると、うん、まあ、もう父親も亡くなりましたけど80代ぐらいですよ、
はい、
僕は1960年生まれなんで、じゃあ50年代から60年代にかけてっていう、そういう人たち、うちの両親なんかもじゃあ、彼女できたどっか行こうってなったら、夏はクーラーが効いてる、冬は暖房が入ってる、うん、はい、お弁当買って映画館で3本立ての映画を見るっていうのは普通なんですよ。一般の普通の人が、別に特に映画好きっていうじゃない人たちが大量に映画館にいたわけですよね、行ってたわけですよ。でもちろんだから京都の市内にもたくさん映画館は当時ありましたし、うん、ちょっとした駅にはあのだいたい駅前に映画館パチンコ屋があるぐらいの数はあったんですよね、多分ね。
その3本立てとか1回入ったら出なくていいっていうのがすごい不思議な感じがします。
そうだからその何を見に行きたいっていうんじゃなしに、とりあえず入ってみる、で3本見る、3本目面白かったねと。でこれは何か普通の人ですよ、はい、僕一般の人が週にじゃあ3本4本下手すると2日土日、別の女の子とデートすると6本見るって話になるけども逆に言うとその、別の子と同じ映画を見なきゃダメな状況になって同じ映画を 見返すって人もいるやろうけども、はい、やっぱりね映像を読み取る能力は実は当時の人の方が高いんですよ。
なるほど、
うん、ものが映像で物語を読み取る能力っていうのはね、ね、最近の人、若い人、本読まないって言ったけど、それと同じで、
うん、
あの映像もやっぱり読み取る能力ってあるんですよ、なんとなく誰でも分かると思ってるけども、あの映像にも文法があって、うん、その、あのね、手法的なものも含めて、で、それを読み取る能力が実は劣化してるというか、退化してるんですよね、
うん、
でそれも80年代以降、確実にそうですよ。
うん、確かにそう言われてみると映像ってただぼーっと見てるとスッと流れてしまったりとか、
そうなんですよ。
なんか他の人理解してるのに、うん、なんだなんで笑ってんのそこっていう時もたまにありますよね、うんうんうん、
アメリカ映画であっても、うん、まあ、30年代40年代がハリウッドの頂点だとするなら、30年代40年代に作られた、映画と50年代戦後作られた映画と比べてもやっぱり遅くはなってますよね。もの、うん、要するに物語を語る速度っていうのが遅くなってるんですよ。それまで10分で、説明できてたことが20分30分かかる、
ね、それは観客のレベルに合わせて作ったってい
うになりますよね。
なるほど、
うんうん、だからそのそうなんですよ、見てる人の数が多い方がどんどんどんどん質は高まっていくけども、実はやっぱり観客の数は減ってるので、今でこそやっぱりそのシネコンに合わせるってことで、うん、お子様も一緒に見るっていうのを想定するから、
家族一緒に見る目線ですね。
作り手としてはやっぱり、厳しいとこですよね。
なるほど、なんか観客として一責任を感じてしまいました、
う
ん、
いやいや、
うんうん、話はまだまだつきませんが、ここで音楽ブレイクです、はい、どうぞ。今日はシネマオーガニゼーション大阪 CO2 の富岡邦子さんをゲストにお迎えしております。さて後半です。ここで一つ、
はい、
お知らせということで、富岡さんの方からお願いしてもいいですか。
まあ、CO2 っていうのは、要するに、まあ、若手の監督を全国から募集して、その人たちに助成金を出して作ってもらうんですけども、はい、その監督だけじゃなしに、スタッフや役者さんもきっちり育てていこうと。
育てていこうと。
で、まあ、ワークショップも、前期もやったんですけども、10月からまた始まります。で、あと、役者さんですよね。で、今回、やっぱり役者さん、本当に関西でいろんな劇団入ってやられてる方も、事務所入ってる方もいらっしゃるんですけど、なかなかやっぱり今、まあ、東京でもドラマを作られる機会っていうのは結構少なくなってるので、出る場所がなかなかなかったりするんですよね。で、まあ、オーディションをちょっとやって、その3人の、うん、監督の作品の大体の役柄というのが見えてきているので、まあ、ホームページとかにも発表してるんですけども、10月の16日にこれは重曹ですよね、シアターセブンさんで、役者さんのオーディションをやります。21歳ぐらいの男性の方、あるいは16から17、8歳、3本あるので、それぞれ役は違うんですけども、うん、予算の規模も多少、ね、違うんですけども、
オーディションがあるということ。
はい、はい、でぜひこれはちょっとホームページと、
若手の男の子ですね、
男の子も女の子もですね、女の子も含めて、年配の方も40代の女性も募集してますよ。
あ、そうなんですか。じゃあここでこう映画にこう夢を持ってる方とか、
うん、
夢だけじゃなく、
夢だけじゃなしに、だから本当にこう、ね、自分の、これからやっぱりそのワークショップの方でも、教えてるので、やっぱり演技っていうのは、まあ、楽しいなだけじゃなしに、
ね、
自分は何をしようとしてるのか、うん、何を面白いと思ってるのか、それはまあさっき言った見るっていうことも含めてですよね、
うん、それこそ自分を磨くためにこういう業界映画を通して自分を磨き上げるっていうこともあり得るってことですよね、
うん、そうですよね。結構だからやっぱり、うん、お芝居っていうのは、まあ、大変は大変なんで、うん、なんとなくこう、映画出れたんですっていうんじゃなしに、やっぱりちょっと本当に、うん、それぞれの役にがどういうものなのかっていうのは考える機会にもなるとは思うので。
そうですね。で、監督さんとそういうふうにこうコミュニケーションを取る、人とコミュニケーションを取るっていうことからやっぱりスタートなんだなっていうのが、こういうワークショップで分かりますよね。なるほど。
結構ね、まあ、実は前期一応はたんですけど、年齢実は65歳ぐらいの方もいらっしゃるんですよ。
65歳、うん、すごいですね、うん、
結構幅広いですよね。大学生ぐらいから65歳ぐらいまで、いらっしゃるので、
うん、
でやっぱそういう人、ね、50代60代私と同じ 年齢か5つ6つ下の方って、ね、やっぱ他に職業をされてて、はい、それでもやっぱりどうしても映画やりたいっていうので来られる方なんで、やっぱりそれは目の色は違いますよね。
熱い、
うん、
若手とそういう50代60代の方とのその若さっていうんですかね、その、うん、キラキラ輝いてる感っていうのはどうなんですか、正直言って。
いや、それはだからやっぱ僕は同世代とは言わないですけども、40代50代そうそう40代のね、元気な、もうお子さんもいらっしゃって、お子さん高校生って言ってたかな、他のなんか仕事されてる方なんですけど、うん、まあ、元気ですよ。
元気ですか。
もうやる、感情も豊かですし、まあ、事務所入られてる方ですけども、オーディションに落ちて泣いて電話かかってきましたからね、私どうしたらいいですかって言って、ちょっとびっくりしたけどもそういう方もいますし、やっぱりね、まあ、バブル期に青春を過ごした方なんですけども、やっぱり強いですよね。で、逆に、まあ、若い人のイベントなんかにも参加したことあるんですけども、はい、僕は申し訳ないけども20代の人が老人に見えて仕方がない。
すみません、はい、でもなんでこう若者がこう元気がないんだろうっていうところが不思議で仕方がないんですか。
うん、やっぱりね、あ、別の言い方をするとね、その本当にしんどい思いをしたことないのかなと、なんかね、非常にきつい思いをして、それを全くお金もな、まあ、もらえないけども、うん、なんか非常にきつい思いをして、それを乗り換えた時の気持ちよさ、まあ、快楽を知らないっていうかな、厳しい状況にあってそれを乗り換えたときに、まあ、気持ちいいっていうのがあるじゃないですか。その気持ちよさを知らないのかなと、安定して何も起伏なく生きてきた人っていうのが多いのかなという気がしますよね。
確かに、もう親世代が生活基盤ができてて、なんか流れに沿って学校行って、
そうそれはまあ僕の世代も実はそうなんですけどね、まさに高度成長期に生まれた1960年までですから、僕はね、実はね、ちょっとね、言っといた方がいいかなと思うのは、やっぱり団塊の世代の親たちっていうのが非常に、これは実は問題があるんじゃないのとは思いますよね。変にこう、自由 っていうことを歌ったのはその世代じゃないかなと、その子供たちっていうのが結構、危ないような気はしてます。なんとなくですよこれは、
はい、うんうん、自由っていうのはその好きなことをしなさいという感じですかね、
うん、そう好きなことをしたい人って実はそんなにいなくって、うん、好きなことをしたい人ってのは勝手にもう子供の時からやってるんですよね。
確かに
でも何かこう自由に好きなことをやらすんだっていうのがいいことかのように言って、好きなことをない人が好きなことを探さなければならないというプレッシャーを感じてしまって、それこそね、自分探しじゃないですけども、いやあなたそこにいますよって話なんですけども自分探しだってもうそれは遅いですよって話なんですけども、
そうですね、
うん、だから何かに憧れてる私が好きっていう人が多くなっちゃったのはその辺に問題があるのかなと。
なるほど、う
ん、僕の世代よりもまだ逆の上の世代になるとやっぱ親は反対するわけですよ。そんなことやっちゃダメですと。いや親に反逆してでもやるっていうやつがやり続けるわけだから。
そうですよね、うん、反対してでも押し切って結婚しますとか言うからも価値があるという。
そんなことしてあなた、ね、映画なんかやってて食えないわよって言われて、いやそれでもやるんだ。あるいは音楽でもそうですよね、
それが好きなんだっていう。
うん、そういう人たちはある種やっぱり反逆者なんですよ。反逆者のままじゃないとダメなんですよね、うん、それがなんかこうそういう好きなことをするのがいいんだと。好きなことをするためにはやっぱりそのリスクも伴うんですけども、リスクを避けてやってしまうっていうところが問題かなと。
なるほどね、う
ん、だからやっぱり起伏をやっぱり、まあ、と言いながら私もあんまりそんなに起伏は知らないですけどね、うん、でもそれは感じますよね。
なるほどね、うん、でそのワークショップではそういう、まあ、厳しいところも教えていただける。
そうですね、そうしたいですよね、そうしようとしてますよね、うん、実際、まあ、後期は前期は割とその俳優コースの方も最終的に短編に出ていただくっていう、これもまあ来年のアジアン映画祭で上映するんですよね。あ、だから CO2 っていうのは今年からそのアジアン映画祭、大阪アジアン映画祭と一緒になったので、はい、アジアン映画祭でここでこれから今募集している作品もそうなんですけど、すべて来年の3月の大阪アジアン映画祭の中で上映するんですよ。で海外のゲストも来て、で私もまあアジアのインディペンデントの監督を毎年呼んでるので、その中でのシンポジウムや交流もありますから、中国や韓国の監督、去年はベトナムの監督も来ましたけども、
グローバルですね。
そうですね、うん、
そういう中で日本の若者も、先ほどから若者言ってますが、はい、元気がないのをどうやって元気を引っ張っていこうとしていますか。
いやだから僕基本的にあまり、まあね、止められるんですけど割と怒りますよね。
あ、
理不尽に怒る、
理不尽に怒る、
理不尽にも怒る、うん、だって理不尽に怒られてましたよ我々の世代っていうのは。後で考えると非常に理不尽だなと、うん、でもそれで例えば親にしても先生です、それは人間なんですよ。親に子供の時に頭から母親に水を、風呂場で僕は顔を水につけれなかったんですけど、何か悪いことをして頭から水を延々かけられたって、うん、俺大して悪いことしてないのにな後で冷静に考えると、まあ、母親間違ってたかもしれないけども、でもまあ母親も一人の人間だ、子として考えた時に、まあ、理不尽なことはあるよと。やっぱり理不尽なことはあるんですよ
世の中に、
うん、理不尽なことをあまりにも整理しすぎて、るっていうのは良くないと思うね。理不尽に怒られることはあるし、そうした時にあこれは理不尽だけども一個一個丁寧に正していく必要もないと。それはその人の生き方を反映している場合もあるわけ。それでもその人がいいと思うのか、こういうマイナスの部分は、だ大人はみんな正しいんだって思うのは大きな間違いで、大人も間違えるわけだから。
人は人ですもんね。
そう、人は人なんですよ。
個人主義じゃないですけど、自分っていうのとその個性の、その、
そうです、そうです。
こう、自分で客観的に見れて、うん、かつ表現ができるっていうのは、映画の中ですごい教えられることでもありますよね。
うんうん、だから嫌な人でも面白いことをしてる。レバーついていくでしょうし、うん、いい人っていうのはこれあまりいい言葉じゃないじゃないですか、実は
なんかね、ほんわかしてて、
う
ん、こう当たり障りなく生きているという感じですね。
いい人っていうよりはやっぱりこう嫌な人でも、うん、
嫌だけどおもろいねって言われるような方が
っていう方が、まあ、
印象深いですよね。
印象深いですよね、
うん、
だからそういうのに挑戦してほしいですよね、うん、そういう人とどう対峙するのかというところは結構大事だと思いますよ。
やっぱり若い学生とかは人に嫌われたくないとか、
そう僕は本当にここ数年一番感じるのは、若い人たちが一番大事に一番何なのかっていうと、うん、 まず人に嫌われたくないっていうのがあるんですよね。 あれ?いや、人に嫌われたってやりたいことがあったらそれやっちゃえばしょうがないっていう状況もあるわけですから、うん、なぜ人に嫌われたくないのかよくわかんないですね。だから距離の取り方がすごい遠いですよね。同じ年齢同士でも、じゃあ富岡さんの悪口をどっかで言おうかみたいにはならないんですよ、うちに来てる連中でも、
うん、やっぱりこうちょっと距離を保ってお互い傷つかわ合わないところにこう立って、
同じだから20代前半とか同士がそうだっていうのはちょっと不思議な感じですよね。
なので腹割って喋ろうっていうのがちょっと難しいのではないだろうかと思ったりするんですけどね、
うんうんうんうん、そうですよね。
喧嘩ってあんまり私したことがなくて、
僕もね実はあんまりないんですけどね、そんなに僕こう言ってますけどそんなに嫌われてるとは思ってないですよ。
そうでしょ、思ってないですけども、いやでもなんかこう風格がこう結構ガチッとされているので、いや
あのね外見って結構、うん、ありますよね。若い時はもう僕もちょっとシュッとした、どっちかというとジャニーズ系だったと思ってるんですけども、今やまあ鏡を見るたびに、あ違う人だっつってるなと思うけども、でもまあ逆に言うとこういう外見になってたことである種楽になったっていうところはありますよね。
どういう意味ですか、その楽になった意味。
そうやっぱりね、若い時っていうのは、まあ、やっぱまあそれがいいところもあるんですよけど、カッコつけてるところはありますよね。自分を守ろうとしてるっていうところは強くありますよね、うん、それがまあなんだっていいやって、どう思われてもいいやっていうのは基本的にあります。
やっぱり人にどうこう言われるよりも自分っていうものを持ってた方が楽しく生きれるし、人ともっと関わり合えるっていうことなんですね、うん、
でもまあ好きなことをしやがってと思ってる人からは多分どっかで敬遠されてるんだとは思いますけども、うん、
それでも自分がこう今を一生懸命生きてて、それで納得していたら人に言われる。
そうそうそう、だからやりたいことは結構、実はまだまだあって困るんですよね。
でもその
時間が足りないっていうか、でそれをじゃあ若い人にやってよって言ってもなかなかこう、うん、ね、
うん、
やり続けないですよね。何人かはもともとうちにいた人間が今東京でこう、うん、配給とか宣伝の仕事をしてる連中もいるんですけどね、
はい、うん、そういう若手にこうやっぱりたまに会ったりすると東京とこの関西と温度差があったりとかもあるんですか、
うん、いやそれはね、うん、あまり感じないですよね。その人によりますよね。
じゃあ大阪だからダメとか京都だからダメとかはない。
ただやっぱり外に出ていこうっていう力っていうのはやっぱり本当に考えないと、作り手もそうですし、うん、役者さんとしてもそうですよね。
やっぱり外に向かって一歩一歩進んでいくっていうことが大切、はい、
そうですね、
若者に向けてのアピールです。
あと一個いいですか、はい、あとだからそのいろんな、まあ、監督も来ていただくワークショップに来ていただくんで、10月9日に黒沢清志さんとか12月11日に青山さんなんかも来ていただきます。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんお越しください、
はい、
それでは今日は富岡邦彦さんでした。さようなら。